説教 CD ナンバー303、本日のメッセージは主に合う備えをせよと題して、2014年8月9日に持たれました礼拝説教です。話、松田秀康。
こんにちは。主に合う備えをせよと題してですね、皆さんと共に考えてみたいと思います。さて、クリスチャンである皆さんは当然主が再臨されるということを信じていると思います。またそのことを望んでいるとも思います。主がいつ私たちの生きている時代に来られるか分かりませんけれども、私たちが生きているこの時代に必ず再臨されることは確かであります。そしてそれはとても近いということも皆さんは分かっておられると思います。なぜならこの世界が主がおっしゃった通りの状況になってきているからであります。聖書をお読みしたいと思います。マタイによる福音書24章の3節から10節お読みします。また、オリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や、世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかし、すべてこれらは生みの苦しみの始めである。その時、人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえに、すべての民に憎まれるであろう。その時、多くの人がつまずき、また互いに裏切り、憎み合うであろう。また多くの偽預言者が起こって、多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音は、すべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。今世界のあちらこちらで民族や国々の戦争があり、また個人においても憎しみ争いが絶えません。人々の愛は冷え切っていて、自己中心的な人が多くなっています。また自然環境は破壊され、疫病や飢饉がはびこっています。地震、洪水、火災、また竜巻、津波、台風などですね、自然災害も後を絶ちません。どんどんこれらは状況悪化している状況であります。また偽預言者や偽指導者によって多くの人々が惑わされています。そしてメディアが発達し、インターネットの普及によって全世界に福音が届く時代になってきています。これらのことはまさに主が話された通りの状態ではないでしょうか。終わりが近いということがわかるのではないでしょうか。エレン・ジー・ホワイトの御言葉を読みたいと思います。主が来られるのは、我々が初めに信じた時よりも早い。大騒動の終わりは近い。海や陸の惨事の報告は皆、すべてのものの終わりがすぐであることを証ししている。戦争と戦争の噂がそれを告げている。ところで、この世の状態を見ていたら絶望しかありません。しかし主を待ち望む者は、そのような状況であっても希望を見出すことができるのです。なぜならそれは 神の民にとって主の再臨が近いということだからであります。またそれは主が不義を罰し、この罪の世の終わりに終わりを告げ、主に忠実な者に報いを携えてくる時でもあるからです。我々、レビュー&ヘラルドの言葉をお読みします。我々の前に開かれている大事件を予期するとき、胸躍らさずにおれるクリスチャンがいるだろうか。主が来られる。不義のゆえに世を罰するため神が近づいてくる足音が聞こえる。その大いなる日に人々を備えさせるために自分の役割を果たして主の道を備えねばならない。神の民が希望を見出すことのできるもう一つの理由は、生きて主を迎えることができるという特権が私たちに与えられているということであります。どんな偉人や預言者たちであっても、昔の人たちはどんなに望んでも主の再臨を経験することができませんでした。私たちは生きて主を迎え、また天国に入るという特権が与えられているのであります。それは私たちがですね、昔の人たちよりも信仰深く偉いというからではありません。むしろ私たちは彼らよりも劣っていて、道徳的敗退の状態にあるわけです。それでも私たちにはこの特権が与えられているのです。それはただ一方的な神様の恵みと憐れみによるほか何者でもありません。なぜなら私たちが弱い時にこそ神様の力と愛がより大きく現れて、神様に栄光が帰されるからであります。御言葉をお読みしたいと思います。コリント第2の手紙12章の9節10節。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば、弱さと侮辱と危機と迫害とに行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。続けて、主が来られる。あなたの頭を上げて喜べ。ああ、喜びの知らせを聞く者、イエスの愛を求める者が言いようのない喜びと完全な栄光に満たされることを考えよう。これはすべての魂を感動させる良き知らせ、喜ばしい知らせ、我々の家庭の中で繰り返されるべき、また我々が通りで会う人々に告げるべき知らせである。これ以上に喜ばしい知らせを伝えることがありえようか。ところで、主を待ち望むにあたり、私たちは何もせず漫然とですね、この時を過ごすのでしょうか。いいえ、そうではありません。アモス4章の12節には、主が私たちに神に会う備えをせよとおっしゃって書かれています。私たちは主に会うための準備が必要なのであります。なぜならそれはですね、誰もが主をお迎えして天国に入れるのではなくて、主の御心にかなって主に忠実な者だけが主にお会いすることができるということであります。創世記6章の9節、6章から9節を開いてみたいと思います。お読みはしませんけれども、ここには皆さんがよくご存知のノアの箱舟の話が書かれていると思います。ここでですね、ノアの箱舟の経験から私たちがすべき準備についてのですね、教訓を考えてみたいと思います。まずノアは洪水によってこの地上が滅ぼされることを自分で知っていたわけではありませんでした。それは神様から知らされたものだったのです。なぜ神様はその当時多くの人がいたにもかかわらずノアに、そのことを知らせたのでしょうか。 それは6章の9節にあるように、ノアが神の前に正しく、また神様と共に歩んでいた人物だったからであります。それで神様はそのしもべに、これから起ころうとする洪水のこと、出来事をですね、知らされたのであります。このように私たちも主に会う備えをするにあたり、日頃から正しく主と共に歩む経験が必要なのであります。御言葉をお読みいたします。詩篇37の39節。正しい人の救いは主から出る。主は彼らの悩みの時の避けどころである。続けてアモス3章の7節。誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。次に神様はノアに箱舟を作りなさいとおっしゃいました。神様は人の力を借りずして、すぐにですね、ノアに箱舟を与えることもできたはずです。しかしそうはなさいませんでした。神様はノアにあえて箱舟を作らせるのであります。そして命じるだけでなく、こと細かく明確にですね、箱舟を作る方法を教えたのであります。神が設計家であり、ノアが建設家でありました。救いは神様の恵みと憐れみによるものでありますけれども、それは神様と人との共同作業でもあるのです。建築家であるノアは設計士の言う通りに忠実に箱舟を作りました。ちなみにですね、私は箱舟はノアの箱舟と、一般的に世の中の人々に知られていると思いますけれども、箱舟の名称をですね、これらのことからですね、神様の箱舟、または神様とノアの箱舟ということもできるのではないかなと、考えました。そしてですね、いずれにしても彼は忠実にですね、神様の言う通りに箱舟を作ったのであります。また、箱舟に入る動物の食料、動物や食料の貯蓄も、命じられた通り全て行ったのであります。創世記6章の22節。ノアはすべて神の命じられた通りに、命じられたようにした。この言葉はですね、7章の5節にもまた出てきます。箱舟がサタンでさえ身の危険を感じるほどの暴風に耐えられたのは、ノアが神様の言う通りに忠実に箱舟を作ったからであります。私たちが忠実に神様のご命令に従わなければならないということは、たとえその時私たちが理解できなくても、神様がおっしゃる意味に通りにはことには意味があってですね、私たちのためになることだからであります。ですから神様のご命令に対して私たちは忠実に従って備える必要があるのではないでしょうか。余談になりますけれども、この作るというこの字が像っていうんですかね、元の漢字はこの、左が船でですね、右が、忠告とか告知とか告げるの告だったそうなんですね。これは2つくっつけて、元の字があったんですけども、像のですね、それが今の像のというふうになったと書かれているんですが、この、作るという字を見てですね、私は憶測ですけれども、神様からのお告げで箱舟を作ったことと関係があるのではないかなとちょっと思った次第であります。ところでノアは箱舟を作りながら人々に悔い改めるように警告を発しました。それは120年間も続いたのであります。ノアは自分たちの救いのためだけでなく、罪に陥っている人々にも備えをさせる責任があったのであります。憐れみ深い神様は当時の人々に120年という猶予期間をお与えになりました。神様もまたノアも滅びゆく魂にとって無関心ではなかったのであります。また人々はノアは人々にメッセージを発するだけでなく、箱舟を実際に作るその行動を通して人々に警告を与えられたのです。 彼は全財産を箱舟を作ることにつぎ込みました。ノアの生活態度すべてが世の人々に対するメッセージであったのであります。それはまた信仰の証でもありました。120年という年月は忍耐も試されました。箱舟を作っている間に眠りについた仲間も信仰の仲間もいました。またノアは多くの人から嘲笑され侮られたのであります。それでもノアは神様のご命令に従って忠実に箱舟を作り続けたのであります。エレン・ジー・ホワイトの言葉を読みいたします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について蜜げを受け恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作りその信仰によって世の罪を裁きそして信仰による義を受け継ぐものとなった。ノアは世に警告の使命を伝えるとともにその行為によって自分が真剣であることを証しした。こうして彼の信仰は完成され明白に示された。彼は神が王政になったことをそのまま信じる模範を世に示した。彼は全財産を箱舟に注ぎ込んだ。彼がこの巨大な船を陸上で建造し始めると群衆がこの奇妙な光景を見風変わりな預言者の語る熱烈な言葉を聞こうと四方から集まってきた。箱舟の土音の一つ一つは人々に対する証であった。私たちは自分の備えのためだけでなくノアのように人々に三天使の使命の警告を発してまた人々の備えをさせる必要があります。そして同じようにそれは私たちの生活態度すべてを通してですねなされるべきものであります。たとえ信じる者が少なくまた反対する者がいたとしても結果は神様に委ねノアのように忍耐をもって主のご命令に忠実に歩む必要があるのではないでしょうか。また私たちが受けた真理は与えるために与えられた真理でもあります。与えることが宇宙の法則なのであります。与えることによってまた私たちは新たに受けるのであります。人類の曙上巻102ページ。神は洪水が来る前にノアを使わして世界に警告を発し人々を悔い改めさせて切迫している破滅から彼らを逃れさせようとした。キリスト再臨の時が近づくにつれて主は主のしもべたちを世界に使わして警告を発しその大事件の準備をするように促される。群衆は神の律法に逆らった生活をしてきた。そこで神は彼らを憐れんで清い戒めに従うように呼びかけられる。神に対して悔い改めキリストを信じて罪を捨てる者は皆許しが与えられる。もう一つ忘れてはならないことがあります。それはノアとその家族が救われたのは実際に箱舟に入ったからでありました。しかしその箱舟に入るにはまず箱舟を作って準備する必要がありました。箱舟の準備があったからこそ箱舟に入ることができたのであります。準備をするということがいかに大切かということであります。そして神の民が備えをするときにさらに大切なことがあります。それは神様からの説明がなければ箱舟を作ることができなかったということであります。つまり神様のからの導きと助けがなければ私たちは救いに至る準備さえできないということであります。ノアが日頃から神様の前に正しくまた神と共に歩んでいたからこそ神様はノアを守るために洪水が起こることや箱舟の作り方を教えてくださったのであります。このことは私たちも同じではないでしょうか。私たちがノアのように常に主の前に正しく謙遜に主と共に歩むならば神様は私たちに何をどのように準備すべきかを教えてくださいます。そして助け守ってくださるのであります。 またノアは常に死と共に歩む人でもありました。それは箱舟が箱舟を作りなさいと命令によって箱舟を作ったことや、箱舟に入る時も神様の命令によって箱舟に入り、そして出る時も神様の命令によって箱舟から出たことがなどから分かるのではないでしょうか。そして彼は箱舟から出ると、まず最初に神様に対する感謝と、また主に対する信仰を表すために犠牲の祭壇を築きました。このことは彼が神様を第一としているということが分かります。そのような彼を主は喜ばれたのであります。そして彼と契約を結び、豊かに祝福を主が与えられたのであります。同じように私たちもまたですね、全てのことにおいて神様を第一とする義務があるのではないでしょうか。その時に神様は豊かに守り、また祝福を与えてくださるのであります。マタイによる福音書6章の31節から33節。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。さて、私たちは生きて死を迎える14万4千人の者たちとなるために、神に対する悔い改めとキリストに対する信仰によって主に合う備えをしなければなりません。しかし主に合う備えは試練に対する備えでもあるのです。なぜなら生きて死を迎える民は再臨の前にある大いなる悩みや7つの災害になど試練の時を通過しなければならないからであります。ゼパニア書1章の14節から16節。主の大いなる日は近い、近づいて速やかに来る。主の日の声は耳に痛い、そこに勇士も痛く叫ぶ。その日は怒りの日、悩みと苦しみの日、あれまた滅びる日、暗く薄暗い日、雲と黒雲の日、ラッパと時の声の日、堅固な町と高い櫓を攻める日である。続けて初代文集142ページから143ページ。天使は彼らに言った。あなた方は最後の7つの災害を避けたいと思うだろうか。あなた方は神を愛し、神のために喜んで苦難を忍ぶ者のために、神が備えられたすべてのものを天国に行って受けたいと思うだろうか。もしそうならば、あなた方は生きるために死ななければならない。準備しなさい、準備しなさい、準備しなさい。あなた方は今までよりもっと準備しなければならない。憤りと激しい怒りが容赦なく表される主の日がやってきて、地上を荒廃させ、地上から罪人を滅ぼし去るのである。すべてを犠牲として神に捧げなさい。自分も財産も、すべてを生きた備え物として神の祭壇の上に乗せなさい。天国に入るためにはすべてのものが必要である。あなた方は自分のために盗人が近づかず、錆もつかない天に宝を蓄えなさい。あなた方は将来、キリストと共に彼の栄光に預かろうと思うならば、この地上でキリストの苦難に預かるものでなければならない。もし苦難によって天国が得られるとするならば、それは誠に安価なものである。我々は常に自己を否定し、日ごとに自己に死に、イエスだけを表すようにし、絶えず彼の栄光を心にとどめていなければならない。しかし、主が許される試練やですね、また訓練がどんなに辛く悲しいことであったとしても、そこには慰めと希望を持つことができます。なぜならそれが私たちを試し、また私たちの内から不純物を取り除いて、清めるために必要なものだからであります。またそれらを通して忍耐と主に対する信仰が増し加わるからであります。ローマ5章の3節から5節。患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、 伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして失望、希望は失望に終わることはない。続けてヘブル12章の10節から11節。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。続けて祝福の山の12章12ページから13ページを読みいたします。耐え難く思われる試練も信仰を持って受けるならば祝福であることがわかる。この世の喜びを砕く残酷な一撃も私たちの目を天に向ける手段となる。悲しみが彼らを主にある慰めに導かなかったならば、イエスを知らないでイエスを知らないでしまう人がどんなに多いことであろう。生涯の試練は私たちの品性から不純物でそやなものを取り去る神の職人である。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと主は言われる。キリストは悔いた心を引き上げ、悲しむ魂を洗練してそれをご自分の住居としてくださるのである。ところでですね、人生には、上り坂と下り坂の2つの坂道の他にもう1つの坂道があるということを私はですね、読んだことがあります。それはまさかという坂道だそうです。このまさかという言葉は、良きにしろ悪しきにしろ予期せぬことが起こった時に私たちが思う言葉ではないでしょうか。人生には必ずですね、大なり小なり、予期していないことが起こるものであります。そのような時私たちはどうしたらよいのでしょうか。またまさかの時のためにですね、私たちはどのように準備すべきなのでしょうか。私はこのまさかに対してですね、私なりに漢字を当てはめてみました。それがこれです。まさか、真の坂、まあ、真、まって言うんですね。まさか、真の坂、このまさかというですね、漢字をつけた意味は、予期せぬ出来事が起こった時にですね、今自分の状態や歩んでいる道が真実の道かどうか、また正しいかどうか、真理から外れていないかどうかを確認する時ではないかという意味でですね、この漢字を当てはめたのであります。世の中の人々は自分の状態を世の常識やまた標準、思想、哲学、また流行などにですね、よって確認します。時代が変わればそれらは過ぎ去っていくものであります。しかしクリスチャンである私たちは永遠に変わらない聖書の御言葉に照らして確認することができるのであります。しかもそれはですね、全地球の人類すべての人に当てはまることなのであります。なぜならそれは神様のお言葉だからであります。創造主なる全知全能の神様がおっしゃったお言葉であるからであります。ここでですね、聖書を開きたいと思います。マタイによる福音書7章の24節から27節お読みします。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。岩を土台としているからである。また私のこれらの言葉を聞いても行わない者を砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである。これは岩と砂との上に家を建てた賢い者と愚かな者の例え話のことであります。両者とも同じように家を建てました。しかし嵐が来てですね、洪水が来た時に結果は違ったのであります。賢い者の家は倒れず、愚かな者の家は押し流されたのであります。一体何が違っていたのでしょうか。両者とも雨風をしのぎ、 嵐から身を守るための家が必要でありました。またいずれ嵐が来ることも彼らは多分知っていたことでしょう。そして両者どちらとも家を建てる知識や技術、資金、才能などがありました。そして実際に彼ら両者ともですね、家を建てたのであります。どちらも行動力がありました。両者の違いはただ一つ、それは土台でありました。家を建てた土台が違っていたのであります。賢い者は岩を土台として家を建てました。愚かな者は砂を土台として家を建てたのです。岩か砂かの違いで家が嵐に耐えることができるかできないかが決まったのであります。岩は完全また安全確実で不変であるイエス・キリストを表し、砂はこの世の学説、また言い伝え、作り話、そして、自我などですね、不確実で不安定なこの世の一時的なものであります。嵐という試練は必ずどの人にも訪れます。試練に耐えるただ唯一の一つの方法は、岩なるキリストを土台として家を建てることではないでしょうか。そしてもう一つ重要な点があります。それは嵐が来る前に家を建てなければならないということであります。なぜなら嵐が来た時にはですね、誰も家を建てることができないからであります。岩の上にですね、家を建てることは砂の上に家を建てることよりも骨の折れる仕事ではないでしょうか。そして時間もかかり忍耐も必要であります。しかしその結果はですね、必ず十分な報いが伴っているのであります。祝福の山186ページ。神の啓示であり言葉であるキリスト、そして彼の表された品性、その律法、その愛、その生涯こそ私たちが永遠の品性を築きうる唯一の土台である。私たちはキリストの御言葉に従うことによってキリストの上に立てるのである。義人であるということは単に義を楽しむものではなく義を行うもののことである。信仰とはキリストの御言葉を行うことにある。品性が築かれるのは行為によってである。ここで前にも話しましたけれども、富士登山の経験から少し話してみたいと思います。この写真は約20年前の学生時代に私と、仲間たちでですね、富士山に登っている時の写真であります。4人で登っていました。10月くらいの時期だったのでとても寒かったのを覚えています。ちょうど 冬山になる前でしたので、登山禁止になる前の直前の時でありました。私たちは富士山の5合目からですね、登ったのであります。車を置いてですね。そして、この写真を見てちょっと変なところがあると思いますけれども、私たちは自転車を持って登っているということなんですね。富士山に登るに自転車を持って行ったわけですね。ちょっと変な光景だと思いますけども、それは先輩がですね、出した案だったからですね、案によるものでした。自転車を持ってですね、下山する帰り道は自転車を持って、帰り道は下山しようと、先輩が、言い出したわけです。降りられそうなですね、工事中の道があるみたいなのでということでですね、まあ、憶測なんでしょうか、本当なのかちょっと分かりませんでしたけれども、自転車を持ってですね、登っていくことに決めたわけです。きっと私はですね、帰りの道に、役に立つではないかと思ってですね、持っていったわけです。私たちは朝早くから登り始めました。そこでですね、昼時間になってですね、昼食をとり、休息をとりました。1時間もですね、昼寝をしてしまったわけですね。そしてそれからですね、また登り始めて頂上付近がたどり着くわけですけれども、そこには雪も降っていて、本当にですね、雨は降ってなかったですね、風がビュービュー吹いていてとても寒かったのを覚えています。そしてですね、頂上に着いたのはちょうど日がもう暮れかかって夜になる時だったわけですね。それがこの写真です。周りには私たち以外誰もいなかったんですね。もう真っ暗な闇が近づいていたわけです。そこで私たちは気がつきました。なんとですね、 日帰りのつもりだったので、テント、寝袋、そして食べ物、そういう必要な準備をしてですね、来なかったということなんですね。あるのは重たい自転車と空っぽの水筒だけだったんですね。そこで急いで私たちは下山することにしました。日は沈み夜になりました。周りを見てもですね、なんと自転車で下れそうな綺麗な道はなかったんですね。それどころか足元さえ見えない真っ暗な状況だったわけです。とにかく私たちは下山し始めました。登ってきた道はですね、両手をですね、帰りは登るときにですね使って登るくらいの道だったので、帰りは別のルートで帰ることにしたんです。それは荒れ地の砂地だったわけですね。頑張って私は自転車にせっかく持ってきたわけですから乗ろうと思いました。しかし、無理でした。自転車が使えそうな道では到底なかったのであります。私の希望は打ち砕かれました。結局自転車に乗って下山は諦めて、むしろその自転車をですね、押して帰ることになったわけです。役立つどころか邪魔なお荷物になったわけですね。私は自転車なんか持ってこなければよかったと後悔しました。私たちは暗闇の中、電灯もない中、本当にですね、自転車を押しながら歩いて、下る羽目になったのであります。ここで、私たちの問題点は何だったのでしょうか。3つあると思います。間違った準備をしていたということであります。必要なものは準備せず、不必要なものは持っていたということなのであります。結局それは邪魔になり、足かせとなってしまいました。また次に時間配分を間違ったということであります。光がある間にですね、太陽が輝いている間に下山しなければならなかったのです。途中で昼寝を1時間もしてしまったことを後悔しました。そして、最後に一番の問題点でありますけれども、それはプロのアドバイスを受けず、素人である自分たちの考えに従ったということであります。これらのことは私たちが主に会う備えをするときにでもするときに必要で重要なことではないでしょうか。つまり神の民の備えは、今自分の準備しているものが正しいかどうかを御言葉によって確認し、また準備できる恩恵期間の間に準備するべきであるということであります。そして自分に頼らず主に頼って備えをすることが大切であるということであります。次に初代文集149ページお読みいたします。私はまた悩みの時に、聖女に大祭司がおられないで神の御前に生きるためにはどのような状態でなければならないかを悟っていない人が多くあるのを見た。生ける神の印を受け、悩みの時に保護される人々はイエスの形を完全に反映していなければならない。私は多くの人が必要な準備をおろそかにしていながら、主の日に立ち得て神の御前に生きるにふさわしいものとなるために、慰めの時と春の雨とを待っているのを見た。ああ、私はなんと多くの人々が悩みの時に酒どころがないのを見たことだろう。彼らは必要な準備を怠った。だから彼らは聖なる神の前に生きるのに適したものと、彼らをするために全てのものが持たなければならない慰めを受けることができなかった。預言者に切り刻まれることを拒み、全ての真理に従って魂を清めることをしない者、そして自分たちは実際よりははるかに良い状態にあると思い込んでいる人々は、災害が下る時になって自分たちが建物に合わせて切り刻まれ、死角にされなければならないことを悟るのである。しかしその時にはそうする時間もなく、天の父の前で彼らの取りなしをしてくださる中保者もおられない。ところで主は今何をしておられるのでしょうか。主もまた私たちに会うために備えをしておられるのでしょうか。ヨハネによる福音書14章の2節から3節を開いて見てみたいと思います。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。 私のおるところにあなた方もおらせるためである。この聖句によると主もまた私たちを迎えるために準備していることがわかります。花嫁なる教会だけが準備をするのではなくて、花婿なるイエス・キリストもまた準備しておられるのであります。さて、3節の聖句によると、14章の3節ですね、場所を用意する理由が主がおられるところに私たちが一緒にいることができるために、その場所を用意をしているということがわかります。そのことについて少し、もう少しですね、考えてみたいと思います。ヨハネによる福音書17章の23節から24節をお読みします。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。ここにはイエスと彼ら弟子たちですね、と神様が一緒に共にいてつながっていることがわかります。そしてそのような時に彼らは完全に一致することができるとあります。そしてまたそれは神の愛を世の人々が知るためであるともあると書いてあります。この完全に一致の完全にという言葉にですね、ギリシャ語のテレイオーという言葉が使われているんですね。このテレイオーという言葉は、その他にですね、全うするという意味もありました。それがですね、ヨハネ第1、4章の17節の御言葉にも使われているのであります。お読みいたします。私たちもこの世にあって彼のように生きているので、裁きの日に確信を持って立つことができる。そのことによって愛が私たちに全うされているのである。この聖句をですね、さらにですね、文語訳と新共同訳でも照らし合わせて見てみたいと思います。このようになってますね。文語訳、各我らの愛、全きを得て審判の日に恐れなからしむ。我らこの世にありて主のごとくなるによる、ということですね。そして、新共同訳、こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。これらの3つの聖句を照らし合わせて考えてみますと、第1ヨハネ 4-17 章の聖句は、私たちの愛がこの世でイエスのように完全になるので、裁きの日に恐れることなく確信を持って立つことができることだということが分かります。そしてこの聖句のうちに、この聖句の全うされているという言葉に、ヨハネによる福音書17章の23節でも使われている同じテレイオーというギリシャ語の言葉が使われているのであります。このことからですね、ということはヨハネによる福音書14章の2節から3節の御言葉と、ヨハネによる福音書17章の23節、そしてヨハネ第一の手紙4章の17節の聖句は関係があり、つながっているということが分かるのではないでしょうか。つまりですね、今主は私たちが主のおられるところにいることができるように今、準備をしていますけれども、その意味は主が私たちと共におられることによって、私たちには完全な一致があり、私たちを通して神の愛が世の人々に知らされるということなのであります。そしてまた、この世でイエス、この世でイエス様のように私たちの愛が完全になって、裁きの日に恐れることなく立つことができるということでもあるのです。これらの意味がですね、私のおるところにあなた方もおらせるためであるという言葉の中に含まれており、そのために主は今ですね、場所の用意を天においてしておられるということなのであります。主は今天の施政所において私たちの罪のための取りなしの働きをされていますが、言い換えればその働きは私たちが生きて主にお会いすることができるための準備なのであります。この主の準備もやがて終わろうとしております。今 天で主が準備している間に、地上で私たちも聖霊の導きによって共に準備する必要があるのです。そしてそれはまた主が私たちのために準備しておられるために、私たちもまた主のために準備しなければならないのであります。最後にパウロの言葉をお読みします。ピリピ人への手紙1章の9節から10節、私はこう祈る、あなた方の愛が深い知識において鋭い感覚においていよいよ増し加わり、それによってあなた方が何が重要であるかを判別することができ、キリストの日に備えて純真で責められるところのないものとなり、イエス・キリストによる義の身に満たされて神の栄光と誉れとを表すに至るように。愛と憐れみに恵み富たまおう天の父なる神様、あなた様はやがて私たちをお迎えに、この地上にお迎えに来られます。どうぞ私たちの心を清めてくださいまして、私たちがあなたをお迎えする備えができますように聖霊を与え導いてください。あなた様が私たちを迎えるために備えてくださっています。そのために私たちは今何をなすべきか悟ることができますように、すべてをお委ねし、主のためにまたあなたに頼って歩んでいくことができますように、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。